仕事に疲れてるけど家に帰りたくない。どうして誰も言うこと聞いてくれないのかしら。パパママ怒ってばっかり。突然介護がやってきた。日本初の家族の学校では、人間関係リテラシーをはじめ、家族の法則を学び、家族関係、人間関係のあり方を考えます。家族を学ぶことは生きるを学ぶこと。インストラクターコースもあります。検索は NPO 法人日本家族関係人間関係サポート協会まで。
ひろこ先生と家族を考えるラジオ。前回からの続き。
なんかこの話にもやっぱり関係してるんですけど、今実家の、その千葉の方のところで問題になっているのが、はい、やっぱ成年後継制度の話がやっぱり問題になっていて、
はい、
結局、まあ、なんだろうな、まあ、誰が信頼できる人なのかみたいな、
うん、
やっぱ話がやっぱり絶対出てきてて、で、はい、ね、成年後継で認められちゃったら、その役割が決まっちゃった人がお金使い込んだりとか、はい。
そうです、
めっちゃ問題になってて。
ああ、そうなん
だ。だからやっぱりこのなんだろうな、そもそもこのやっぱり一人でやるのがなかなか難しいって状態になった時に、
はい、
まあね、そのね、それこそ家族関係があって、その、はい、子供が、まあ、たまには手伝ってくるみたいな話だったらまだ、はい、まだできますけど、
はい、
誰もいないっていう風になった時のしんどさ。
本当ですよ、
うん、本当にもう絶望的になりますよね、これ。
なりますね、
うん、
ちょっとね、
うんうん、
もう一回整理するとね、はい、要するに意思決定と手続き支払いが連続なわけですよ。自分で情報収集して意思決定して手続きして支払いするの連続なんだけど、ね、
うん、
まあ、いわゆる就活の内容としては、はいはい、まず元気な時には日常生活に必要なこと、うん、まず運転とかね、そういうことから始まって、掃除洗濯ね、うん、まあ、そういうことの三段を自分がどこまでできるかとか、うん、誰はどこからはできないから手伝ってもらうかっていう、うん、まあ、そういう三段をしなきゃならないし、
うん、
それから、まあ、入院になった時の保証に誰になるかとか、ね、
ですよね、
うん、医師の説明に誰に同席してもらうかというようなことも決めとかないといけないし、
うんうん、
そして入院費が発生した時とか、
はいはいはい、
家賃その他 の、 その支払い手続きを、はい、まあ、先ほどおっしゃったように誰に任せるか、うん、
ですよね。
うん、大変なことですよね、
うん、
本当。そして介護保険サービスを、うん、まあ、使うんだけれども、
うん、
そういう、こう契約の手続きをどうするか、そして延命治療に対するこう考え、
うん、
どう選択をし、それをこうどうやって医師に伝えるか、うん、そしてさらに亡くなった後の葬儀、うん、
はい、
お墓の手配をどうするか、
そうですね、
うん、亡くなった後の財産の配分や、
うん、
家財の処分をどうするか、
うんうんうん、
そしてペットを飼ってる人はペットの世話をどうするか、
あ、うんうんうん、
なんていうような、うん、あ、ものすごいたくさんの課題を、
ものすごい課題がありますね。
すごいでしょ、
うん、
でこういうことをね、
うん、
本当に、
うん、
進めていかなきゃいけないんだけれども、
うんうんうん、
その、うん、何が障壁になるか、
うん、
っていうと、はい、もちろん、
はい、
体力的なこともあるけれど、やっぱり、ね、一番大きいのは、
うん、
もう少し先でいいと思うっていう、やっぱ先延ばしにしたい。
あ、なるほどね、
うん、
うん、
し、
はい、
何をしたらいいかわからないし、
はい、
やるべきことが多すぎる、途方に暮れる、
はいはいはいはいはいはい、はい、
で手間がちょっと手をつけるけれども、はいはい、手間がかかって面倒すぎる、うん、
はい、
うん、でやっぱりお金がね、うん、だから今こういうビジネスもすごく盛んですけど、
そうですね、
ね、ものすごくお金かかるし、
うん、そうですね、そうですね、
で親身になって考えてくれる相談相手がいない、
はいはい、そうですよね そうですね。
で、依頼できるような相手もいないし、だんだん悲しい気持ちになって不吉に感じて、悲しい気持ちになってやる気が失せるっていうね、もうどれも本当に納得、
まあそうですね、
でこれをなんとか、なんとかしなくちゃいけないっていうの自治体も、あまりにもその無縁仏が多すぎてね、これはなんとかしなくちゃいけないっていうことで、動き始めてはいるんだ。ですよ。で、自治体でやってることは、まあ、一つは、
はい、
あのお葬式のね、
はい、
葬儀し、死後、
はい、
事務委任契約っていうのを、まあ、いくつか自治体でやっていて、
そんなことやってんだ。
亡くなった後のお葬式、それから火葬、納骨について、事業者と生前契約を斡旋するんですね、自治体が。で、自治体が契約の情報を、把握をしておいて、亡くなった後、自治体が、その葬儀業者とやり取りをやって、ちゃんと契約通りに進めてくれるように、まあ、便宜を図るみたいなことですね。あとはね、もうちょっと進んでるのは、情報登録伝達型っていうのがあるんですけど、終末期から死後の支援を行う際に、必要な情報を住民に自主的に登録できるっていうのはね、つまり、その ACP とか自分はどういうふうに亡くなっていきたいとか、まあ、遺産のことだとか、それから、葬式のこと、まあ、そういったようなことを、あの一つの、書式にまとめて、そして、自治体が預かる。で、例えば、救急車が来たとか、入院したとか、っていうような時に、何々様から預かっております、このデータには、このようにしてほしいとおっしゃっていますってことを、まあ、自治体が病院だとか、そういう業者に、お話をして、で、一部、その、入院費とかね、それから仮想のお金というのを、まあ、自治体が預かってくれるところもあるんですよね。
へぇ、そうなんだ。
で、そこから、自治体が払ってくれる。
はいはいはいはい。
というようなことをしているところもありますね。で、熱海市ですよね、よく聞きます。熱海市って、バブルが盛んな頃、すごく温泉宿がね、流行って、で、まあ、全国から板前さんとか中井さんが集まってきたわけですけれど、まあ、結構そのまま独身のまま、もうずっと働き続けて、熱海市に一人で暮らしているという方が多くて、そういう方が、まあ、最後を迎えるこの時代になった時に、本当に引き取り手がいない。
はいはいはい。そうですね。
というようなことで、非常に市の方が困って、で、そういう方に、まあ、きちんと対応できるようにっていうようなことで、こういったシステムを作ったりね、しているみたいですけれど。
なるほど。
まあ、でね、まあ、遺産があんまりある人は難しいらしいんですよね。ま
あ、やっぱりお金があるとね。
お金がありすぎる人はね、ちょっと困る。
まあ、それはそうですね。
ですよね。
です
から私たちがあんまり知らないけれど、こういうことが自治体で取り組まれているということ、そして、まあ、中には事業者提携型と言われるもので、就活関連の、相談サービス紹介を行う民間の事業者と提携をして、もう、まあ、委託するってことですね、事業者と。
確かにな。
で、相談があったらその事業者を紹介するというやり方もあるようですけど、まあ、どれぐらい、どの程度自治体が噛むかっていうようなところでいろいろパターンがありますけど、このとにかくこの膨大な就活の課題をとても一人では難しいので
、難しいですね、これは本当に。
なかなかね、まあ、身内も難しいところもありますよね、その人の人生ですね、その人の財産ですから、
そうですね、
揉め事になってもいけないしね、
なんかこれ前話しましたっけ、あのその海外はどっちかというともっと若いうちからその遺言書を書いていくっていう話を、
はい、
が聞きまして、
はい、
なんか今のこの完結期におけるこの検討しなければいけないこととって、
はい、
まあある意味段階的に検討していくことって大事なんじゃないかなってやっぱり思いました、うんうん、なんかもっと若いうちから
そうですね、うん、そうなんですよね、
うんう
ん、なんでしょうね、日本人のこう、
うん
うん、精神性もあるのかもしれないけど、やっぱりねもう少し後でもいいだろうっていう、
うん、
なんか先送りしたいし、
うんうんうんうん、
楽しくないやっていてもねみたいな、
まあ、
なんかこうそれそうなんだけれども、
うん、
広げることは楽しいけどこうやっぱり始末していくっていうことに関する、
うん、
そこをやることのエネルギーってすごく膨大なエネルギーが、
うんうんうん、まあかかりますもんね、
うん
うん、
いやでも両親、はい、父は去年亡くなりましたけど、はい、本当に見ていても、なるべくそういうことは考えたくないっていう、あそういうことは考えたくないな、
うん、
みたい
な、
そういうことで、
はい、
あのまあ、全然そんな遺産も何もない人でしたけれども、
うんうんうんうん、
あとはもう仕方がないから子供がっていう、
はいはいはい、
まあ、私の周りを見ていて もうそういうパターンがすごく、
なるほどね、
やっぱりね、うん、多いですし、
うんうんうんうん、
でもそういうこと、まあ、少なくとも情報収集すべきだなっていうね、
はい、まあ、そうですね、
ふうに思ったし、
ね、
あの信託銀行なんかでは、
はいはいはい、
遺言書を、うん、あの公証役場に一緒に同行して、
はい、
あの作る、作って、そして預かってもらうサービスがどうやらあって、亡くなると信託銀行に連絡が入る、そして信託銀行で預かっている 遺言書通りに粛々と財産分与だとか、うんうん、まあ、そういうあのお金のことだけですけれども、
うんうん、
取り計らってくれて、
うんうんうん、
そして年間数千円の保管料だけで、
うんうんうん、
あのそして、
うん
うん、何年かに一遍見直しみたいなのがあるらしいですけど、そういうことをよもや信託銀行やってくれると私は思ってなかったんですけれど、民間サービスでもそういうようなことっていうのを、まあ、
そうですね、
うん、やってくれる時代になってるんですねっていう、
うん、だなんか聞いててやっぱり思ったのは、結局まあ当たり前ですけど、その財産分与の話が絶対問題になるので、
はい、
あのそこの話に関してはまだなんだろうな、分かるっていうふうに思うんですけど、
うん、
多分もっと広くって、
はい、
その ACP の話とかって本当そうで、
はい、
うん、もうなんかなんつったらいいかな、考えなくちゃいけないことがやっぱりもっと広いですよね、やっぱりその生き方に関しての、
そうですそうです、うん、そうですよ、おっしゃる通り、
うん、
まあ、遺産の話なんかは現実的なんだけれど、自分がどう生きて、生き切っていくかって、自分の人生を最後まで自分らしくどう生き切っていくかっていうことを、考え続けるプロセスが就活っていうことですよね。そうだと思います、
うんうん、いやこれやっぱり若いうちからやるっていう訓練をする必要があると思いますね。
うん、
これ、まあ、若いっていうのはどの年齢なのかってちょっとなんとも分かんないですけど、まあ、僕一声今の50歳50代でやって一回考えていい話なんじゃないかなって気もしますよね、
うん、そうですね、うん、本当に、
うん、
50代で1回、60代で1回、やっぱり真剣に向き合うことが、そうするとやっぱりこう本当に時間に限りがあるんだっていうことが、うん、時間を持って、なので本当に一日一日の質を高めるっていうことをすごく考えるし、今やっとかなくちゃいけないことが何なのかっていうのね、それが本来の就活の意味だと思うんですけどね、
はいはい、うんうんうん、 うん、僕で今やっぱりこう話してきて、やっぱり僕も今のうちにやっときたいなって感じがしました。だからこそ、はい、うん、だからこそ今どうするんだっていう風なのことはやっぱり一回考えたいなってやっぱり思いましたね。本当。
本当ですね。
うんうんうん。
いや、私も一言ではない、はい、本当にみんなで考えたい、
う
ん、
そうですね、そうです
ね、ね、
う
ん、みんなで、うん、本当にみんなこういう同じ共通することに、うん、まあ、直面するわけですから、
ですよ ね、
ね、
本当そうです、本当そうです、
ポツンといる場合じゃないという感じですけれど、
は
い
は
い、
本当そうです、うん、でなんかまた正解がある話じゃないから
ないから ね、 ね、
でこうすればいいって話でもないので、やっぱり、ね、考えるっていうことが考えるし、やっぱり対話するだし、あ、そういう生き方もあり得るんだとか、そういう生き方を作り込めばいいんだみたいなことをやっぱり考えていく必要がありますよね、
うん、本当に、
うん、
いやいやいや本当にそうですよね、
うん
うんうん、まあ、一つずつ考えることによって生き方をこう、
うん
う
ん、
考えるチャンスになるっていう、そうそうそう、
本当チャンスになると思いますこれ、
うんうん、価値観をもう一回見直すチャンスに、ね、うん、なるっていう、うんうん、
と思いますね、
ねえ、うん、なんかお葬式のことなんか考えたくないけど、例えばお墓をどうする、はい、自分のお墓をどうするかとか、
うんうん
うんうん、そういうことを、うんうんうん、を一つ考えるにあたっても、うんうん、もう一回自分のこう価値観を洗い出すチャンスに、
うんう
んうん、なりますよね、
うん、なりますね
とか、うんうん、あの、はい、あるセミナーで棺桶に入るっていうセミナーがあるんですよ、はいはい、皆さんに棺桶に入ってもらう、
おー、そういうワーク、
うん、そういうワーク
おー、そういうワーク、うんうん、
で何を感じたかっていうね、やっぱり有限であるっていう、
はい、
で必ずここに帰ってくるんだ、
まあそうですね、
戻っていくんだっていう、
うん
う
んうん、
あ、まあことですね。なんだかその、うん、すごくね安らぐって人もいます。
う
ん、
あ、そう。
いろいろ、うん、すごく辛いことや苦しいこといろいろあっても、
あ、そういうことか。
ここが最後なんだなって思えるっていうので、何かこう最後の居場所を見つけたような気持ちになって安らぐって方もいらっしゃるし、まあいろいろ、うん、ですね。
僕ちなみに、はい、もう何年もいかないかな、10年近く前ですけど、まあ、棺桶には入らなかったですけど、
はい、
死の直前のワークみたいのをやって、
へー、
うん、それこそだからシーツをなんかかぶってみたいな、かぶってというか死のシーツをこう着せられ、あの、ね、羽織ってみたいなことをやったんですけど、その時出てきたのは絶対今死ねないと思いました。
へなるほどね、
うん、なんか他の人はやっぱりなんか要はね、家族のみんなありがとうみたいな、
うん、
そういう言葉が出てきてる人たちいましたけど、僕はねその時には思ったのは、今は絶対死ねないっていうのがやっぱり出てきましたね。
へえ、うん、それは素晴らしいワークでしたね、
うん
うん、心の声が、魂の声が、
そうそう、魂の声がそこで出てきたって感じですから
、うん、すごいな、魂が口から出てきた、
ね、そうそうそう。本当そうです。本当そうです。本当そうです。あれは。うん、
いや、だから、
うん、いいこと言えないと思いました。あれは、だから本当。
なるほど、
うん。
最後から見てみるっていうね。
は
い、
まあそうです
ね。最後の時から、ね、今を見てみるっていう視点を変えると、また違うものが、うん、ね、
ね、
見えてきますよね。
分かる分かる。そう思います、本当に。
なるほど、まあ、そう考えてみると、うんうん、ね、ずっと家族の、うん、誕生のところからこれで最後、うんうん、完結期までお話ししてきましたけれども、
はい、うん、
最後、
はい、
ね、本当に、はい、まあ、リスナーの皆さんも、ね、
うんうん、
家族のどの木にあるかそれぞれだと思いますけど、
うん、
まあ、最後はこうやって一人一人が自分の課題に直面をしながら、うんうん、その時を迎えるっていうような、
そうですね、
本当
なんかだけどこうね、その生まれてからの話をなんだろうな、わーっと、まあ さらっと振り返って思うのも、本当になんつったらかな、波乱万丈ですよね、人生。
そうですよね。
人生波乱万丈だし。
波乱万丈。
で、その中で最後を、まあ、だけどやっぱり最後までやっぱり主体的に作り上げていくって言ったらいいのかな、生き方を。
そうそうそう。
みたいな話がやっぱり、特にね、この今日の話とかも聞いてて、大事なんだろうなってやっぱり思いましたね、これ。
そうですね、そして本当に人生のこう彩りはそれぞれだけれど、最後の最後に直面する課題って本当にみんな同じことなんだなっていうのも
本当そうだ、
感じましたね。いろいろお金のある人ない人、子供のいる人いない人、いろいろね、いらっしゃるけれど、
そうですね、そうですね、
最後人としてやっぱり
そうですね、
向かい課題って同じなんだなっていう、
そうですね、
ねえ、
いや本当そうですね、最後は本当一緒ですもんね、本当
一緒ですね、いや本当なんかそんなことを感じた、
はい、なんかしみじみとしてしまいましたが、
はい、しみじみと、
はい、
まあ家族の発達なんかずっとね、お話ししてきましたが、今日がまあ、最終回ということで、どうでしたか、あの、マッツーさん。
まあ、
一緒にお付き合いしていただいて、長らく。
うーんとね、なんだろうな。最初のやっぱり、まあ、発達段階の 前に、言っちゃいますけども、やっぱりね、そのバウンダリーの話とか、かっていうのはやっぱりとっても分かりやすくって、なんて言ったらいいかな、やっぱり人間の根、人間とか、まあ、やっぱり共通的な話が存在していて、
はい、
で、特に今回のやっぱり発達段階の話に関して言うと、本当にライフサイクルなことがやっぱり見えてくるので、
はい
やっぱりそれぞれの段階でそれぞれの、なんだろうな、考えなくちゃいけないことだし、
はい、
見つめなくちゃいけないことがやっぱりあるなっていうふうに思って、まあそれこそ自分自身がやっぱり生きてる当事者として、
はい、
まあどうやっていこうかなっていうのを改めて思ったっていう、ことがありますね、本当に。
そうですよね。
本当そうです。だから、特にだからまあ、その、まあね、一人暮らしの話っていう話に関して言うと、高齢一人暮らしの話に関して言うと、
はい、
まあ多分自分も十分なり得る可能性あるなっていうふうにやっぱり思うので、はい、まあ、そういう意味で言うと、だから僕はどっちかというと戦略的に考えちゃいますね、やっぱり。
それ大事ですよね、
知識がある、知識を得たからこそ、やっぱり戦略的に自分はどう向かうのかみたいな話っていうのは、やっぱり考えたくなりましたね、本当。
そうですね。
本
当に私もずっと話をしていて、一番感じたことは、変化ですね。キーワードは変化で、もう目まぐるしく変わっているっていう。
いや、本当そうですね。本当そう。
こんな一人暮らしも少なかった、そもそも一人暮らしってそんなに存在しなかったし、完結期の課題なんていうのも、そんなのが本人に、そんなこと本人にさせちゃいかんでしょうっていう、そんなご無体なこと、このおばあさんにそんなことさせちゃいかんでしょうっていう、まあ、世の中だったんだけど、甚だしくやっぱり、最後まで自律的に生きろっていうことを、
ですよね、
時代からも要請されて、でそれを私たちも選んできたので、本当に10年なんてことじゃなくて、ものすごくこう、家族の発達ありようも変わってきているっていうことをものすごい感じたし、そういうことを、なんでしょうね、まあ、学問的なことだと拾いきれていないなっていう、古くて、いろんな まあ、自分が書いたものも含めて、はいはい、なんか、すごく、はい、誇りがかぶってるっていう、でも、うんうんうん、とにかく日々変わっていっている、はい、現実の方がどんどんどんどん先にいってるっていうことをすごく感じて、私自身にとっても、
うん、
あのすごくいい勉強で、このラジオでお話をして感じたことですね。でやっぱりこれから作っていかなきゃいけない、うん、こう、うん、いや今の子供たちに私たちはどういう家族を残していけるんだろうかっていう、うん、どんな楽しい家族の姿を見せていけるんだろうかっていうことを、まあ、同時にすごく、
う
ん、
そうですね、
感じたシリーズ
で
した
ね。そうですね、そうですね。いや、なんかやっぱり、なんだろうな、根底にあるのは、やっぱり、一人一人の自立だし、
はい、
で、一人一人がやっぱりつながりを、作っていくって言ったらいいかな。
うん、
その家族で、あとはやっぱりその家族の形って話に関して言うと、やっぱり家制度的な家族の形では全然なくて、
はい、
どう、自分の大切な人っていうか、自分が信頼を受ける人を、と身近に、が少なくとも身近にいるのか、みたいな、そういう話なのかなっていう感じが僕はしましたけどね。
そうですね。
結局そうじゃない。生きられないっていう。
そうでしょ
う。
もうそっちの方向性しか選択肢がないと、
ですよね。
思いますね。あまりにも、いろんなところで取りこぼし
で、
生きづらさが、なんか増殖するような状況になっていて、
いや、
まあ、大きく変わっていくんだろうなと思い
ますね。変わって
きますよね。だって変えないとい
けない、変えないといけないし、それこそだから今の、僕がだからまだその20代の頃ぐらいは、まあ、まだ、ね、恋愛して結婚するなんて当たり前でしょみたいな、なんか疑いもない時代だったんですけど、
はいはい、
今もうそれが変わっちゃってますからね、もうね。
そうですね。
だから、その何事、その前提が本当に変わってきてるっていう中での、本当におっしゃる通り、本当に日々刻々とその状況が変わってくるっていう中で、なんだろうな、まあ、いつものごとく法制度が全然対応してこないので、やっぱり自分から決めに行かないと、ダメだなっていう。
本当にそうですね。結婚するの？なんで？
ですよね、
まず、なんでが出る時代になります。おめでとうとか、とかじゃなくて。
なんであんなめんどくさいものするんだっていう。
そう、うん。
ですよね、
そういう時代になっている中で。まあ、だけど、何か新しいものが生まれてくると本当にいいなって。
そうですね。
ガラガラポーンと何かが。
わかります、わかります。なんか、なんか、ね、少なくとも、子供たちが、に対して、いや、家族は楽しいよっていう、いうふうに言える感じ。大事だよ、大事だしか、楽しいよっていうふうに、やっぱり言えるって言ったらいいかな。まあ、そういうのは、ね、なんか見せていけたらいいと思いますよね。
本当ですね。
うん、
そういえば昨日かな、本当に重度のお子さんを育てている、はい、ママのお話し会があって、で、まあ後からちょっと、その彼女が雑誌にね、はい、なんか、取材を受けたっていうの原稿を見せてもらったんだけど、
は
い、その本当に打ちひしがれて、もう重症な、はい、お子さんが、で、その次の二人目のお子さんにも、まあ、障害があって、はい、ですごく打ちひしがれていた時に、実のお父さんが、はい、大丈夫だよ、家族がいるじゃないかって言ったっていうのが ね、大丈夫だよ、家族がいるじゃないかって心から言えるような家族。
そうですね。
それが、血がつながってるかどうかもわからないけれど、席に入ってるとかそういうこともわからないけど、 家族がいるじゃないかって本当に言えるような家族が、うんうん、なんかあの存在 いたらいいなっていうのかな。
そうですね、
これが、
う
ん、まあ、それが家族の原型だなと思って。
そうですね。
はい、
そうですね。
うん、いや本当に。
いや本当そうですね。
うん、
うん、
久しぶりになんかそういう力強いメッセージを聞いたような気がします。家族はいるじゃないかって、
そうです
ね、メッセージが、
そうですね、
本当に、
うんうんうん、
ずいぶんなんか遠く忘れかけていたような
です、ね、
家族がいると大変だよねとか、
確かに
家族なんてろくなもんじゃないみたいな、
確かに
どっちかっていうとそっちの現実
強かったんだけど、そうですよね、
なんか原点に戻してもらったような、いろいろあるけど、そう思い合えるような関係を、
ね、
まあ、どう保っていけるかっていう大きな人生におけるチャレンジがあるなと思って、うん、いますけど、
ね、やっぱりそういう家族を僕も確かに、
はい、ね、そうですよ、
構築していかないとって思いました。
構築、うん、本当ですよ、
うん、
大丈夫だよ、家族いるじゃないか、
うんうんうんうん、
本当、うん、素晴らしい、
うん、
はい、
はい、
まあそんなこんなで、
はい、
長々、
はい、
お話をさせていただきましたけれども、
はい、ありがとうございます、
はい、本当にありがとうございました、
はい、じゃあまあ、
はい、
一旦ここで締めさせていただいて、まあ、今後またどうするか決めていきましょう、
はい、そうですね、
はい、
はい
はい、
本当にありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい、
はい、
失礼します。
バイバイ。